Good morning, everyone.
皆さん、おはようございます。
Today we'll be talking about feelings, emotions.
今日は、この感情のこと、あとちょっと話していきたいと思います。
And it's surprising, the Bible dedicates lots of verses talking about emotions and feelings.
この感情のことについて聖書でいろんな箇所で出てくることはすごい驚きだなと思っています。
And one thing is that, our Heavenly Father loves us.
一つは神様、私たちの天のお父様が私たちのことを愛しておられる。
He loves us. He has feelings for us.
で、愛してくださっていて私たちに対する感情も持ってくださっています。
And we are made in God's image.
私たちは神様のイメージに作られています。
So we are madeTo have feelings,
なので私たちも感情を持つように作られています。
And so it's okay to have feelings.
だから感情を持つことはいいことなんです。
Not only okay, but we are supposed to have feelings.
そのように持つように作られているってことを覚えてください。
But how the world deals with feelings and how weFrom our Heavenly Father should deal with feelings is different.
でも世の中の人々がその感情とどう付き合っていくか、そして私たちクリスチャンが神様に作られたものとしてどのようにその感情を扱っていくかというのはその扱い方が違うんですね。
Sometimes people try to bottle up their feelings and hold them in and not show any feelings at all.
ある人はその感情を全部押し込めて絶対に外に出さないようにする人もいます。
Robotic in a sense. So with no feelings, no one can hurt me because I have no feelings.
私には感情がないから誰も私を傷つけることができないみたいな。
And that's not how God wants us to be.
でも神様はそのようになってほしいと思ってないんですね。
But others don't do anything about it and just let out all the feelings as soon as it comes. Just pow! I feel this. I feel that.
でもある人は感情がやってきたらドカーンって全部爆発するように表現してしまう人もいます。
And that also isn't how God wants us to be.
でもそれも神様がやってほしくないことなんです。
So how does God want us to be?
じゃあどのように扱ってほしいでしょうか。
Our feelings should be a reflection of who our Heavenly Father is.
私たちの感情というのは天のお父様がどのような方かということを表すようなものです。
And so, if we have not developed that in our life, it takes some time for some adjustment there.
なのでそのように育っていなかったら、調整していくのに時間がかかっていきます。
Many of us have so-called like sensitive spots on our heart.
多くの人は心の中にセンサーがあるんですね。ここ触れちゃいけないような、
yeah.
ここ触れたらボカーンってなるような。
It's like a button.
ボタンのようなスイッチがあります。
Yeah. If you press this button, I'm gonna feel this way.
あなたがこのボタンを押すと、私はこういうふうに感じるよ。
And so no matter where we go, if someone presses that button, we behave a certain way.
どこに行ってもそのボタンを押されるといつもそのパターンで反応してしまう。
And we wish that the whole world would change and adapt to who we are, and they should change, not ourselves.
で、私たちの多くはその周りの人たちが世の中が変わって私を受け入れてくれる必要がある。彼らが変わらないといけないというふうに考えてしまうんです。
Let me tell you some of my sensitive buttons. I have two.
私には2つのそういう危険なボタンがあるんですけど、
In God, they are good, but without the Holy Spirit, not good at all.
神様の中にあって聖霊様の導きがあるとそれはいいものになるんですけれども、それがなかったらすごく悪いものになります。
So I'm sensitive when people tell lies.
人が何か嘘をつく何か嘘をつかれるときにはそれにすごく敏感になるんですね。
My sensor is high.
私のそのセンサーがピピピピピピって高くなって。
In the Holy Spirit, it's good.
で、それが聖霊様の中で扱われていくとそれはすごく良いものです。
But if it's not in the Holy Spirit, it's no good.
でもそれが聖霊様の働きの中でなかったら悪いものになってしまう。
The other one is, other button is when people are controlling.
もう一つのボタンは誰かが支配しようとしている、コントロールしようとしているっていうもの。
That is one of my gifts in the Holy Spirit to sense that.
で、それは聖霊様の中で、それを測る賜物の一つだと思っています。
But without the Holy Spirit in control, it's no good.
でもそれを聖霊様のコントロールの外で、コントロール外でそれを使おうとすると悪いものになってしまいます。
Let me give you an example of when being sensitive to lies is not useful.
でその嘘をつかれることのセンサーが高くなってそれが役に立たない時の例をちょっと挙げます。
I went shopping in Hong Kong one day.
ある時香港で買い物に行ってました。
And I was looking for some electronics.
ある電化製品見てたんですね。
And they showed me something that had some, it was, they said, this is real. This is 本物.
で店員さんはこれ本物ですよって言うんです。
I had looked and looked at the real thing, and it was a fake.
でも私の方は本物を何度も何度も見てチェックしてたので、彼らが出してきたものは偽物だってことが分かったんです。
And so I was sensitive. They told a lie.
そして彼らに嘘をつかれたっていうふうにすごい敏感に感じたんです。
And so I told them, the real one looks like this, and I showed a picture, and this one is not. This is a fake.
なので店員さんにいや本物はこんな感じのはずなんですけどっていうふうに言ってしまった。
He was angry.
そしたら店員さんは激怒したんですね。
He opened the door and said for me to leave his shop.
お店のドアを開けて私を外に追い出してしまったんです。
So I couldn't change him by telling the truth.
で私はそういうふうに本物はこれだよっていうふうに見せることで彼を変えることはできなかったんです。
He wasn't a family member or anyone that I had any meaningful relationship with.
で私はその人との別に家族関係があるわけじゃないし友達関係があるわけではないんですね。
And so pointing out the lie didn't help me and it didn't help him.
で、あなた嘘ついたでしょっていうふうに指摘しても、それは私のためにもならなかったし、相手の人のためにもならなかったんです。
So, in the Holy Spirit, the timing, there's a time to say something and time not to say something.
でも聖霊様の導きの中で、言うときと言わないときっていうものがあります。
And not just, I feel this, so I do this.
これを感じたからこういうふうにする。というわけじゃなくて、
okay. One other illustration that maybe will help us to understand how God would like to change our feelings or like to be in control of our feelings.
でもう一つ例え話で神様は私たちのこの感情をどのようにコントロールしてほしいかということがわかる例があります。
For example, driving a car.
例えば車を運転しているとき。Mm-hmm.
Maybe you've experienced this that there's a really nice Christian that you're talking to.
で、皆さんも経験があるんじゃないかなと思うんですけれども、素晴らしい素敵なクリスチャンの人とおしゃべりしてる。
And then when you're in the car, they suddenly change to non-Christian.
なのにその人が車に乗ると性格がガラッと変わってしまう。
What's that? Why did he go? Wow.
なんで割り込んでくんねみたいなブブーみたいなことをすごいやってしまうような人に変わってしまう。
Before driving the car, they were such a peaceful person.
運転をする前、車に乗る前はすごい平和的な優しい人だったのに。
And so, a person driving like that is allowing their emotions to control who they are behind the wheel.
で、その人たちは車に乗ると自分の感情によって支配されるままにしてるっていう人たちなんですね。
And I can understand that feeling.
で、その感情も私は分かります。
Because someone comes in front of you, in front of your car. They shouldn't.
やるべきじゃない方法ですごい前に割り込まれてきた時。
Why did they do that?
なんでそんなことすんねんって思う。
They're not supposed to.
いや、それやっちゃダメでしょ。
I should be here.
私ここにいるべき。
Why?
私が前だったのにみたいな。
Well, it's helpful for us to think about the other person.
でも相手のことを考えるとき、すごい助けになるかなと思います。
Maybe they are in an emergency situation. And they have to get to the hospital right away.
もしかしたら緊急事態が発生していて、その人たちが病院に急いで行かないといけないからこんな風に割り込んできたとか。
And so they don't have the yo-yo. They don't have the ability to think about you. They're just thinking, I gotta get there now.
自分のことしか見えなくて、周りの交通とかが見えなくて、そういう余裕がないんじゃないかなって思えることもできます。
And so if we give up and say, it's all right.
なので割り込まれても怒りを手放して、yeah. もうどうぞって。
What will change?
何が変わるか。
We will be one car length behind, that's all.
その人が入り込むことによって何が違うかと言ったら、車一台分自分が後ろにいるだけ。
How many seconds is that?
で、それって何秒ぐらいの差でしょうか。
One or two or three seconds?
1秒とか3秒とかそんな感じ。
Give it up. Yeah.
それが入り込むことによって自分が到着する時間が3秒が違う遅れるからといって、so, 何か大きな問題になるかって言ったらそこまでなんじゃないから。
Maybe they're in an emergency.
ポイポイする。
Maybe they're in emergency.
で、もしかしてその人たちが緊急事態にいていて、
Or maybe they're just a stupid driver.
もしかしたら本当に愚かな運転手なだけかもしれません。
But when we let go and say, I won't let the feeling control me.
でも私はもう感情によって支配されない。これも手放すっていうふうにできたら。
And if you're that type of driver who easily falls into that temptation.
素晴らしいと思うんですね。でもその誘惑にすぐに陥るような人だったら、
Put on the Mozart music or something.
モーツァルトの音楽とかかけてリラックスできるようにしましょう。
Pray before you go.
そして走る前にまず祈ってみましょう。
Pray that you can be a safe driver and just it doesn't matter if other people cut in front.
安全運転ができてどんな人が割り込んできた人としても自分はどったことないって思える。
I allow you, Lord, to be in control of my emotions. I allow you, Lord, to be in control of my emotions.
神様、あなたが私のこの感情をコントロールしてくださるようにお願いしますって。
So feelings are important, but how we feel is also important at the time, the place.
でも私たちがこの感情を持つことはすごく大切なんですけれども、and
the proper time, the place, and how we express feelings is important.
でもその感情をどの場所で適切な状態時にどのように表すかということも大切なんです。
For example, the Bible says for us to point number one, we are to rejoice with those who rejoice and to mourn with those who mourn. That's in Romans 12:15.
メッセージノートの一番目のポイント、ローマ人への手紙の12章の15節、私たちは喜んでいる者たちと共に喜び、泣いている者たちと共に泣くように進められています。
And so somebody, something good happens for them.
なので誰かがすごく素晴らしいことが起こったとします。
They got a new job or a new car or they went to Hawaii on a trip.
新しい仕事見つかったとか、新しい車で買ったとか、ハワイに旅行行ったとか、そういういいことが起きる。
What is our response?
その人たちに対しての私たちの反応はどんなものでしょうか。
From our Heavenly Father, our DNA response is, that's great. That's wonderful.
私たちの天のお父さんの DNA を通してだったら、すごいね、素晴らしいことだねって一緒に喜べる。
Enjoy your trip to Hawaii.
ハワイの旅行楽しんできてねって。
That's great that you got a good job.
いい仕事見つかってよかったねって。
Wow, you got a new car. よかった。
わ、新しい車買ったのよかったねって。
And the one of that's not of God is, when am I gonna get a new job? When can I go to Hawaii?
でもそれが神様の天のお父さんの DNA がない状態での反応だったら、なんで私には仕事が見つからへんのんとか、なんで私はハワイに行かれへんのんって自分になってしまうんですね。
And we're supposed to rejoice with those who rejoice.
でも私たちは喜んでいる者たちと共に喜ぶべき。
So we need to ask God to help us to change. If that's our true feeling, we should ask Lord help me to change that.
だから本当にあの悪い感情があったとしても、それが本当の感情なので、正直な思いなので、神様にどうぞ神様この思い変えてくださいって祈ることができます。
We are taught to mourn with those who mourn.
またあの泣いてる者たちと共に泣きなさいとも言われています。
Someone lost their job.
誰か仕事を失ったとか、
Someone's trip to Hawaii was canceled.
ハワイ旅行がキャンセルになったとか、
Someone's car gotIn an accident, they have no car now.
車が事故にあっても車がない状態とか。
ハハハ。No.
笑うべきじゃないですよね。
Yeah. You. It's not the response.
ざまあみろっていうのはいい態度じゃありません。
Of course not.
もちろんそうですよね。
To have compassion for that person.
その人に対しての憐れみを持つべきです。
To cry with those who cry.
泣く者と共に泣く。
To have that type of sensitivity.
そのような敏感さを持つ。
Then what about anger?
じゃあ怒りはどうなんだろうか。
Can we be angry and not sin?
私たちは怒って、そして罪を犯さないでいることはできるでしょうか。
Well, the Bible does say, in your anger, do not sin.
聖書では怒っても罪を犯してはなりませんと書いてあります。
To be slow in becoming angry.
また怒るに遅いようにしなさいとも言われています。
And it also teaches us that human anger doesn't produce righteousness that God desires.
また人の怒りは神の義を実現しないとも言われています。
And those can be found in those verses in your sheet of Ephesians 4:26 and Ephesians 4:31 and James 1:19-20. Let's look at James 1:19-20 right now.
で、あの、そのことは今、エペソ人の4章の26節、31節、ヤコブの手紙1章の19、20と、このメッセージノートにも書いてあるんですけれども、今はヤコブの手紙1章19、20を見てみましょう。
And let's read it in Japanese.
読んでみます。私の愛する兄弟たち、このことをわきまえていなさい。人は誰でも聞くのに早く、語るのに遅く、怒るのに遅くありなさい。人の怒りは神の義を実現しないのです。
So it says for us to be slow to become angry.
私たちは怒るのに遅くありなさいと言われています。
And so if we are used to expressing our anger instantly, it's telling us to make an adjustment there.
なので、何か感じたときにすぐに怒って反応するのであれば、それは私たちが変えていく必要のあるものですね。
Because sometimes we misunderstand something and we get angry for no reason at all.
あるときは誤解して全然理由もないことにで怒ってしまうときもあるんです。
And so it's important for us to confirm: is that really what was said? Is that really what was happening?
なので私たちはそれが本当にそれが起こっていることなんだろうかってちゃんと確認しないといけない。
And sometimes it's good for us to just put like a some people count to 10 when they feel angry. 1, 2 and let the adrenaline go out.
で、あるその時間を置くとかっていうのも一つの方法なんですね。ある人は怒りを感じた時に10秒置くと、何か反応する前にね、それで10秒の間にそのアドレナリンが下がって落ち着くことができる。
Because anger causes this adrenaline and we feel like we have to do something and show that it's wrong.
怒りを感じた時にアドレナリンがピュッて上がって、もうそれは悪いことなんだから、間違ったことだから、こういうふうにしないといけないってすぐに反応してしまう人もいるんです。
And our generation has more and more responding instantly to things. I feel this so dumb.
そして私たちの今の世代は何か感じたから今すぐにこういうふうにしないとっていうような時代の世代の人たちが多いです。
And so if you read the newspaper, you're like, this was a really nice boy.He was such a good student. I don't know why he killed his friend.
そして新聞とかニュースでも、誰か殺したっていう人がいて、その人は、いや、周りの人に聞くと、すごく優しくて、すごいおとなしい子なのに、なんで 殺したのか分かりませんとかっていうコメントを聞くとかことあります。
Yeah. Yeah. Just yesterday I was reading the newspaper about a 14-year-old boy who killed his friend when they were studying.
で、ちょうど昨日だったんですけれども、14歳の子があの勉強してた時にその友達を殺したっていうニュースを読みました。
Everybody's surprised because they were good friends.
その人の友達、いい友達だったんです。
And they were studying together.
一緒に勉強してただけなんです。
And he got angry about the text, something, some quarrel about the textbook.
で、その教科書のことについてなんかの、あの、口論になって。
And got angry.
怒って。
And he stabbed his friend.
そして、友達を刺してしまったと。
And his friend died from that.
そしてそれで亡くなってしまったというニュースがありました。
I'm sure he didn't want to kill his friend.
もちろんこのその人は友達を殺したいと思ってなかったと思います。
He just couldn't control the
ただその自分の怒りをコントロールすることができなかった。
He didn't know what to do with it.
どうしたらいいか分からなかったんです、その感情。
He just, in a moment, just pop.
もう瞬間的にそれが爆発してしまった。
And then, oh, what did I do?
何をしてしまったんだろうかって。
And so it's so important that.We allow God to be influenced in our emotions and our anger as well.
なので私たちは神様に自分の感情、この怒りも含めてですけど、感情を神様にコントロールしてもらうように、あの、助けてもらわないといけないんです。
And it also says, where is it? The first one, Ephesians 4:26 about not letting the sun go down on your anger.
エペソの4章26節、憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんと書いてあります。
And this is so useful for us.
これは私たちにとって本当に有益なことです。
Yes. Because if we're just like and we're upset about something and we try to sleep, it's really difficult to sleep.
何かに対して怒ったままそのまま寝ようとしてもなかなか寝つけないんですね。
It's like poison in our system.
そして私たちの体を蝕まっていくような毒になってしまう。
And we go to sleep with that poisoning our body.
そしてその毒と一緒に寝るような感じになるんです。
And then we wake up all poisoned.
そして起きた時にはその毒に侵された状態でまた起きてしまう。
And so even though the other person is totally wrong,
なので相手の人がたとえ間違っていたとしても、
to not keep that in your heart when you sleep at night.
その怒りを持ったまま寝ないようにしないといけない。
If at all possible to talk to that person, deal with it, or justIf it's not possible to deal with it, just let it go. It's okay.
話して解決できるのであれば話し合った方がいいですけれども、それが無理だったらもう手放していく。
It's a meditation, huh? Do not let the sun go down while you're still hungry.
これは、命令形で書かれているんですね。憤ったままで日が暮れるようであってはいけませんと。
So, Jesus was angry at times. Jesus had anger.
イエス様も怒りを持たれました。
We'll talk about that. But can you imagine Jesus? Wow, those Pharisees, 腹立つ。And all night thinking about it? No.
でもイエス様がパリサイ人に対して怒ってた、その怒りをずっとずっと持って、こんにゃろうとかっていうような態度でいたでしょうか。
How would that help him to sleep at night?
どのようにしてイエス様は眠っていたか。
So, he expressed that anger at the proper time.
イエス様はその怒りを適切な時に表現し、
And let it be.
それをもう手放されたんですね。
It's out there.
自分の中からも手放された。
And so Jesus and his anger. Let's take a look at that.
イエス様はその怒りの時どうされたかっていうのを見てみましょう。
There's Mark 3:5.
マルコの福音書3章の5節。
And it talks about one of the many cases where Jesus was angry.
イエス様が怒られた時の一つのケースのところです。
Why did he get angry?
なんで怒ったか。
It was because of the Pharisees again.
これはあのパリサイ人に対してだったんです。
The Pharisees said that they know God.
パリサイ人は自分は神様を知ってるって言ってたんです。
They studied the scriptures very well.
御言葉をずっとずっとあの学んでました。
But they didn't have the heart of the Holy Spirit working in their life.
でも自分たちの心の中に聖霊様が働かれることがなかったんです。
And so they only had the words that were in the scriptures, and that was the truth, and that was the truth.
で、御言葉に書かれてある言葉がもう真理であり、それが真理だったんです。
And many times Jesus would heal on the Sabbath day.
多くの時、イエス様は安息日に人々を癒されました。
If he healed people on other days, the Pharisees didn't say anything.
もしイエス様が安息日以外の日に癒されたのであれば、パリサイ人たちは何も文句言わなかったでしょう。
But on the Sabbath day, you're not supposed to work on the Sabbath.
でも安息日の日に癒されたので、安息日には働く日ではないっていうことをパリサイ人たちは言ったんです。
But Jesus was God, and he knew the love needed to beReached out to these people who needed healing.
でもイエス様は神様ご自身の方であり、そしてその愛を必要としている人に伸ばして届けるべきだということも知っておられました。
So this is one of the many ones, but this one was there was someone sick.
でこのマルコの福音書の3章の5節のところでは、誰か病気の方がいたんですね。
And he looked around, and there were the Pharisees ready to judge him for healing.
そして周りを見ますと、今度パリサイ人たちがこれからイエス様が癒すんだったら訴えてやろうという心で待ち構えてた人たちが見えたんです。
And this happened many times. They would judge him and say, "You healed on the Sabbath. That's not of God."
で、それは今までにも何度も起こったことだったんですね。安息日に癒した、あなたは罪を犯したみたいな。
And they didn't understand again and again. They were blind, spiritually blind.
でもパリサイ人たちは霊的に盲目だったんです。
But they said that we know God.
でも自分たちは神様を知ってるっていうふうに言ってたんです。
And they were leading people away from relationship to God.
そしてパリサイ人たちは人々が神様との関係を持つところから離れるように離れる方向へと導いていってたんです。
And just locked onto this. This is what it said, and so you shouldn't heal on the Sabbath.
ここにこういうふうに書いてあるから安息日には癒してはならないっていうところで固まってたんです。
And so Jesus responds in Mark 3:5. Let's read it in Japanese.
それに対してのイエス様の答えは何だったか。イエスは怒って彼らを見回し、その心の固くなさを嘆き悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。彼が手を伸ばすと手は元通りになった。
So,I'm gonna heal anyway. I'm gonna love this person anyway, even though they're falsely judging me.
あのパリサイ人たちが自分をどんなに裁いたとしても、私はこの人を癒す、この人を愛しそうとイエス様は行動を起こされました。
Let's look at point three. Faith is not a feeling.
で次のポイントですけれども、信仰は感情ではない。
We're called to live by faith and not our feelings.
私たちは信仰によって生きるように召されているんですね。
2 Corinthians 5:7 talks about that.
そのことが第二コリント人への手紙の5章7節に書いてあります。私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。
And we often allow our feelings to control our relationship with God.
私たちはこの神様との関係においても感情をにコントロールされるのを許してしまうことがあるんですね。
So our relationship with God, we say, I don't feel joy today, so I don't want to worship.
神様との関係の中で、いや今日は喜びを感じないから、礼拝できないとか。
And Still, God is worthy of our praise, no matter about our feelings.
でも私たちの感情がどうであれ、神様は褒めたたえられるべき方なんです。
Or you feel, I don't feel His presence now, so maybe I don't feel like this is a good place to be.
もしくは、いや神様の臨在を感じないからここにはいない方がいいかなとか思う人もいる。
But the Bible teaches that the Holy Spirit is everywhere.
でも聖書は聖霊様はどこにでもおられるというふうに教えています。
Right. He's already here.
聖霊様はここにもおられます。
Yeah. We feel it, we don't feel it, He's still here.
感じようと感じまいと聖霊様はここにおられます。
So, our feelings need to match up to the truth.
私たちの感情はその真理に追いついていかないといけないんですね。
So we should not act based on our feelings, but on what God's word says.
私たちは自分の感情に基づいて行動するのではなくて、神様の言われている言葉に基づいて行動していかないといけません。
Our feelings are kind of like the sand on the beach.
なぜなら私たちのこの感情というのは海辺の砂のようなものだからです。
On 海の日、we're gonna go to the beach, huh?
海の日にはスマのビーチに行きますね。
You're gonna have a KBF living room at the beach in
the evening. 15日、KBF living room on the beach.
And there we can see lots of sand.
で、そこでたくさん砂あると思います。
And the sand moves. The wind blows, it moves.
風が吹くたびに、そして波が来るたびに砂はサラサラと動いていきます。
And the waves move the sand too.
波もそのように。砂を動かしていきます。
So they have the tetrapod out there to try to keep the sand from moving into the ocean.
そしてその砂がどんどん海に流れていくのを止めるためにテトラポッドっていうのがなんか置いてあるんです。
Yeah. So that it doesn't move it out. So, but our feelings are like sand.
でもこの私たちの感情もそのような砂と似ています。
it's not stable, it moves.
全然安定してなくてよく動くんですね。
it could be kicked around and thrown around and it's not solid ground.
固い土台になってるんじゃなくてよく動くんです。
and there's a story about the wise man who built his house on the rock. Let's take a look at that. Matthew 7:24-27.
岩の上に自分の家を建てる賢い人、そして砂の上に自分の家を建てる愚かな人のその例え話があります。マタイの7:24-27.
Can you read it in Japanese?
Okay. はい。ですから私のこれらの言葉を聞いて、それを行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家を襲っても家は倒れませんでした。岩の上に土台が据えられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は皆砂の上に自分の家を建てた愚かな人に例えることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもその倒れ方はひどいものでした。
So this is a really interesting story, and it shows how a solid ground is where we need to build our house.
すごく面白い例え話だなと思うんですけれども、私たちの家っていうのはすごい固い土台の上に建てられるべきだということがわかります。
And he's not just preaching about building houses.
もちろんそれをで家を建てなさいっていうことを教えてるわけじゃないです。
He's talking about where we put our house, us.
私たちっていう家をどこに建てるべきかっていうことを教えてるんです。
Where are we standing?
私たちはどこに立つのか。
Are we standing on sand or are we standing on Christ the solid rock?
砂の上に立っていますか？それともキリストである岩の上に立っていますか。
And so today, this message is really about checking our foundation. Are we standing on the rock?
なので今日のこのメッセージは自分の土台がどこにあるかという確認になると思うんですね。
And it's a daily walk. It's not a sudden like we can't just suddenly be perfectly emotionally balanced.
で突然 急にですね、急にコロッと変わって、感情的にもバランスの取れた、完全にバランスの取れたものになることはできないんです。毎日の神様との歩みの中でできていくものです。
But just like building a house, where are we building the house?
でも家を建てるのも同じように。
So the house is not complete.
しっかりした土台の上にどんどんどんどん建てられていくんです。
Are we moving our building to sand? Or are we on the rock?
私たちは砂の上に立ってるのか、それとも岩の上に立ってるのか。
And this is a daily choice for us.
それは毎日の私たちの選択になります。
And for me, it's something that I should think about when I go to a store to go shopping.
私にとってはその買い物に行くとき、お店に行くときがあるんですけれども。
Especially if I go to a used car sales lot.
特に中古車を売るところに行くときすごく気をつけないといけません。
For me,
私にとっては。
Because maybe they'll be telling me lies.
もしかしたら店員さんが嘘つく可能性もあるから。
The 中古車センター maybe will tell me that.これは事故車じゃない。This is not a car that has been in an accident, they'll tell me.
その中古車センターの店員さんが車を出してきて、これ事故車じゃありませんよっていうふうに言ってくるかもしれない。
I studied automotive painting and bodywork, 板金塗装専門です。
私自身はその車の塗装とかそういうのを専門的に勉強したことがあるんです。
I studied one year.
1年学びました。
And I learned to paint and fix cars.
この塗装の仕方とか修理の仕方っていうのを学びました。
Don't ask me to do it now.
今やってっていうふうに言わないでくださいね。
That was when I was 19 years old.
もう19歳の時にそのことを学んだので。ずいぶん昔です。
So, my technique is not good.
No. 今はそこからずっと技術使ってないので手はちょっと錆びてますけど。
But my eye still can see whether it's an accident or not.
でもこの目はその車が事故にあったことがなあるかないかというのを見分けることができるんです。
And so I have to say,so he says, 事故車ではない。It's not been an accident.
だから店員さんが、いやこれ事故車じゃありませんですよ、じゃないですよって言っても。
That's a lie.
見えてしまうので、嘘をつかれたということが分かってしまう。
I don't need to tell him he's a liar.
でもその時に、いやあなた嘘ついてますっていうふうに言う必要はない。
I'm just visiting
and そこに訪れて帰るだけ。あ、わかりました。ありがとうございます。で、そこを離れる。
So each of us has a different scenario for our lives. Where are we sensitive?
で、私たち一人一人、どこに敏感なものがあるかということ、一人一人違うと思います。
But the key today is not trusting our feelings, but to be on solid ground.
でも今日の メッセージの鍵となるのは、私たちの感情ではなくて、私たちの土台となるキリストに。
And let's go to our final.Verse from James.
御言葉に足を下ろしていくということなんですけれども、まとめで、ヤコブの手紙を読みたいと思います。
So, when your mind is focused, what your mind is focused on will change your life.
私たちがフォーカスしていることがでによって私たちが変わっていきます。
And so we need toFocus on the things that God would have us focus on.
神様が私たちに持ってほしいと思っているそのものに私たちがフォーカスを置いていかないといけない。
Then we can have peace in our life.
そうすると人生生活の中で平安を持つことができます。
Let's look at Isaiah 26:3 in Japanese.
イザヤ書の26章3節見てみましょう。志の堅固なものをあなたは全く平安のうちに守られます。その人があなたに信頼しているからです。
When we trust in him, we can sleep like a baby.
私たちが神様を信頼するとき、赤子のように私たちは眠ることができます。
We could put all those things to the side.
すべてのことをもう全部真横に置くことができる。
and trust in Him.
そして神様を信頼する。
Let's pray.
祈りましょう。
Heavenly Father, we thank you that we can trust in you.
天のお父さん、私たちがあなたを信頼できることを感謝します。
And we have much work to do in our lives as far as emotions.
この感情が関係する限り、いろんなことを私ではたくさんのことを取り組んでいかないといけないです。
We have, much to grow. Each of us is at a different stage in growth.
そして私たち一人一人それぞれ今違ったステージにいますけれども、みんな成長する必要があります。
And we, want to be patient with one another.
そしてお互いに対して忍耐を持っていきたいと思っています。
And to be loving as you are loving.
そしてあなたが愛ある方のように私たちも愛ある人になっていきたいです。
And to be angry at what you would be angry at.
あなたが怒られることに対して私たちも怒っていきたいと。
And to not sin in our anger.
でもその怒りの中で罪を犯したくありません。
And to put it all aside before we go to sleep at night.
私たちが眠る前に全てのことをもう横に手放して横に置くことができますように。
In Jesus' name we pray.
イエス様の名前で祈ります。
Amen.
Amen.
Let's continue in worship.
続けて賛美していきましょう。その前に聖餐式です。
Communion. We have Akira-san leading communion.